皆さんこんにちは。日本マイクロソフト株式会社で Windows 本部、インターネットエクスプローラーの製品担当をしております溝口と申します。まずですね、本セッションを始める前に、画面の右下、皆様から向かって右下を見ていただきたいと思うんですが、最初に一つ宣伝だけさせてください。私、今 i_japan というツイッターのロゴが見えていると思うんですけれども、こちらは日本の i チームが運営しております公式のツイッターアカウントでございまして、私中の人を務めさせていただいております。最近マイクロソフトはあまり製品の最新情報などをプレスリリースなどを使ってですね配信することがなく、いわゆる技術系の情報に関してはほとんどブログが中心となっています。ただブログはなかなかいっぱいあったりしてですね、分かりづらいので、そういった最新情報をツイッター経由でですね皆様にお届けしておりまして、ほぼ毎日更新しておりますので、まだフォローされていらっしゃらない方いらっしゃいましたらですね、ぜひフォローしていただければ幸いでございます。ちなみに本セッションと同じ内容のセッション、これ実はリピートセッションでございまして、昨日実は1回このセッションやってるんですけども、ちなみに昨日も来てまた今日も来てるって方いらっしゃいませんよね。はい、来ていただいている方はどれだけ私のファンなんだみたいな、ちょっとは思ったんですけども、はい、というところで今日は i10 についての製品概要をですね、現時点でお話しできる範囲で、お話をさせていただきたいと思います。ちなみにまだ Windows 8のコンシューマープレビューお使いになってない方ってどのぐらいいらっしゃいますか？あ、今日は結構たくさんいらっしゃいますね。昨日同じ質問をしたときは逆に使ってるって方がほぼ7割、8割ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、そうですね、今日はちょっともしかしたらお客様のタイプが違うのかなと思いつつもですね、本セッションとこの後もう一つ i10 関連のセッションございます。私の方は i10 の製品概要に関するセッションをこちら5つのアジェンダでお話をさせていただきたいと思いますけれども、時間は45分です。お昼を食べられたばかりでもしかすると気持ちよくなってきてですね、眠くなってしまうかもしれませんが、50分、いわゆる高校の授業は50分ですけれども、それより5分短い45分ですから、ぜひ最後まで集中して聞いていただければと思います。では早速1つ目の、トピックですね、HTML5 の普及というところで、今日こちら会場に来ていただいている皆様の中にはもう HTML5 という言葉聞いたことがないという方はおそらくお一人もいらっしゃらないのではないかと思いますけれども、HTML5 をはじめとする次世代のウェブ標準規格、今非常に熱いトピックになっています。Windows 8のアプリケーション、メトロスタイルアプリケーションも HTML5 と CSS、JavaScript でコーディングできるんですよというお話を今日基調講演でもさせていただきました。で、実はこの HTML5 をはじめとする次世代のウェブ標準規格というのは、規格自体まだいろんなところで策定中でございまして、完全に固まったわけではありません。ですからまだ皆様の中にはそういった最新技術のご採用であったりご導入に関して控えめな方もいらっしゃるのではないかと思いますけれども、かたやブラウザーの方ではですね、その最新仕様の実装というのが着々と進んできております。弊社も i9 からかなり力を入れて HTML5 の実装を進めておりますけれども、 i10 ではその実装がさらに進んでいます。また他社さんのブラウザーでいうと Google さんの Chrome であったり、 Mozilla さんの Firefox であったり、 Apple さんの Safari であったり、非常にですね実装が進んでおります。とはいえ日本に関してはまだ、例えば今現状我々の最新の製品版の i という意味では i9 が最新版ですけれども、日本におけるブラウザーの今一番シェアを持っているのは一つ前の i8 です。8もほんのちょっとながら HTML5 のプロパティをサポートしてはいるんですけれども、HTML5 対応のブラウザーというにはちょっと言えないと思いますが、まだ現状日本では i8 のブラウザーがトップシェアで、Windows PC 日本では非常にたくさん出ていますから、まだ HTML5 対応のブラウザーというのは世の中には実はないんじゃないですかというご質問よくいただくんですけれども、次の i9 ですね、現在最新の i9 が今非常にシェアを伸ばしてきておりまして、日本でもですねつい先週のデータを見ましたところも3割超えています。で、おそらく弊社の会計年度の終わりである6月末までにはですね、日本でもトップシェアになるのではないかというふうに我々予想しております。そしてもう一つ、ブラウザーというと PC だけではなく、スマートフォンですね、スマートフォンにもブラウザーすべて載っていますけれども、実はスマートフォンのブラウザーというのはどのプラットフォーム、例えば iOS、Android、そして弊社の Windows フォンもそうですけれども、みんな HTML5 対応のブラウザーが載っています。 ですからそういった意味ではもう市場はある意味 HTML5 レディーな状態になっているのではないかというふうに我々考えておりますし、まあ、私の友人のですねウェブデザイナーなんかに聞くと今一番儲かる仕事っていうのはモバイル向けの HTML5 の作成なんですよなんていう話をしていました。ですからぜひですね皆様におかれましても、HTML5 の、まあ、ご研究ですとかすでにされていると思いますけれども、もちろん全面的にではなくても部分的な採用というものをですね、ご検討されてはいかがかと思います。ちょっといくつかデモでですね弊社のまあマイクロソフトも実は HTML5 の導入と採用というのを少しずつ進めておりますのでいくつかデモでご紹介したいと思います。まず簡単なところでいきますとですね今回の WDD のですね特設サイトがあるんですけれどもご覧になりましたでしょうか。お変なダイヤログが出ましたけど見てないことにしてください。実はこのサイト今裏で動画が流れています。午前中の基調講演でも流れたビデオですけれどもこれ実は動画フラッシュじゃないんですね。これ実は HTML5 のビデオタグを使ってあの動画をこのプラグインを使わずにこのサイトに埋め込んでいるといったものです。でもう一つ昨日実は大きな発表がありました。弊社のクラウドストレージサービスでありますスカイドライブですね、そちらが大幅にアップデートされたというニュースが、報じられましたけれども、私スカイドライブ担当ではないのでそこに関しては、特に言及いたしませんが、このスカイドライブというクラウドストレージのサービスでもですね HTML5 の導入というのが進んでいます。ちょっと PC を1回 i9 と Windows 7の PC にスイッチします。これが今スカイドライブですね、クラウドストレージサービスで、ちょっとこの中のしまなみ海道というこの写真のフォルダを開くといわゆるパノラマ写真であったり普通の4対3の写真であったり、まあ、縦の写真とかがいっぱいありますけれども、これ画面のサイズを変えるとですね写真の並びもそれに最適化されて変わるようになっています。こんな感じですね。ただ特にアニメーションとかもなくてそっけない感じになっているんですけれども、じゃあ同じことをですね i10 でやってみましょう。同じく画面を開いてしまなみ海道を選びます。でこれで画面のサイズをですね変えますとなんかすごいぬるぬるぬるって効果がついてますよね。はい、これが実はまあ、HTML5 ではなくて CSS なんですけれども、最新の CSS トランジションという企画を使ってですねこういったアニメーションエフェクトをつけて、まあ、リッチに見せているというのがまず一つ。そしてもう一つですね、もう一回 PC を i9 の方に戻します。クラウドストレージですから当然画像のアップロードもできるんですけれども、例えばじゃあこの画像というところに写真をローカルに入っている写真をアップロードしようと思います。アップロードするとですね押すとですねこれにダイアログが出てくるんですけども、実はこのダイアログ右クリックするとシルバーライトって文字が出てきます。実はここでプラグインを使ってるんですね。はい、これですねシルバーライトですから、まあここにローカルから例えば写真を選択して上げればまあいけるんですけれども、まあこういうやり方ではなく、じゃあ i10 ではどうかというとですね同じように、こちらに戻ってですね画像のフォルダーにこれ半分に開けときます。で同じようにピクチャーを開いて写真を全選択しドラッグ&ドロップで落とすとですね自動的にアップロードが始まると。これいわゆる HTML5 のファイル API というものを使っております。お、あ、すでに左側の PC で上げちゃったのでちょっと警告が出ましたけれども、こういった形でですね全て上がると。はい、非常に滑らかに、ちょっとすみませんね、ご飯を食べた後にまた美味しい写真を見せて申し訳ないんですけれども、このお店は渋谷にある神南軒というお店ですので、もしよろしければ行ってみてください。はい、こういった形で、まあ、弊社のクラウドサービスでも部分的に HTML5 の導入というものを進めておりますし、今後さらにですね HTML5 対応のブラウザーの普及が進めばいろんなところで使われてくるというふうに思っております。でここまでは今サービスをお見せしましたけれども、ちょっともう一つ違うものもお見せしたいと思います。どれからいきましょうかね。ちょっとこちらでいきましょうか。はい、これ Just a Friend って書いてますけど、ただの友達っていうあれですけれども、アメリカにですね今新人の歌手で、まあ、ブレイクしているらしい、まあ、僕もよく知らないのでブレイクしているらしいと言っておきますけれども、ジャスミン・ヴィレガスさんという女性の新人さんの R&B の歌手がいるらしいんですけれども、 そこのプロモーションサイトを、HTML5 で作りましたというものです。これ実はですね、始めると動画が流れるんですけれども、Facebook のアカウントと連携して、Facebook アカウントでログインをするとですね、自分の Facebook の写真とかがこのプロモーションビデオの中に出てきたりとか、自分がこの中に、参加することができるみたいな動画らしいんですね。ちょっと今もうログインしてますので進めてみましょう。これよく見てるとですね、私の写真とか出てきます。こんな感じですね。でこれ途中にミニゲームとかもあってですね、内容が結構シナリオ分岐して、これも総太郎 M とかって書いてますよね。こんな感じでですね、 Facebook の情報を引っ張ってきて、自分がこのプロモーションビデオの中に参加できるみたいなコンテンツ、こういったプロモーションコンテンツも HTML5 で作っています。はい。でもう一つ、ちょっとこちらゲーム系のデモをご紹介したいと思うんですが、これはカプコンさんがですね、2月下旬に出されました、アスラズラースという格闘ゲーム、格闘じゃなくてアクションですね、アクションゲームがあるんですけれども、それのプロモーションサイトでですね、怒りのじゃんけんぽんという、じゃんけんのゲームをちょっと HTML5 で作ってみました。ただのじゃんけんなんですけども、それをリッチな作りで作ってみましたというのがこれでですね、ゲームに出てくる、7人の神様とじゃんけんで戦っていって、7連勝すると素敵なプレゼントがもらえますよっていうコンテンツになってるんですけれども、七聖天という神様ですね。ただのじゃんけんに見えるんですけども、やったらちょっと豪華なこんな感じでですね、 HTML5 の動画が流れて、あんまり7連勝するまでやってると時間がなくなってしまうので、この辺にしておきたいと思いますけれども、非常に滑らかにですね、動画も再生されていますし、こういったリッチなコンテンツ、いわゆるフラッシュであるとかシルバーライトといったようなプラグインを使わなくてももう実現できるようになっているというところがポイントです。ではスライドの方に戻ります。で2つ目のトピックですね、5つ目のうちの2つ目のトピックですけれども、ここからが i10 の概要というところで i10 についてお話をさせていただきます。まず、i10 ですけれども、現在皆様がお試しいただける最新のものというのは、2月にリリースをされました、Windows 8コンシューマープレビューに入っている i10 プラットフォームプレビュー5というものです。実は i10 自体は Windows 8だけではなく、対象 OS はもう一つ Windows 7も対象になっています。残念ながら今回 Windows Vista は対象外です。で、じゃあ Windows 7版の i10 はいつ触れるんですかというご質問たくさんいただけるんですが、現時点ではもちろん製品版としてリリースされていることは、されることは決まっていますが、製品のリリースの前のいわゆるベータ版であるとか RC 版がいつ出るかというところは残念ながら現時点では未定というふうになっておりますので、i10 ご検証されるということであれば、ぜひ Windows 8のコンシューマープレビューをダウンロードしていただきたいですし、昨日弊社のプレジデントのスティーブン・シノフスキーからサプライズでですね、6月第1週に次の、RC に相当するリリースプレビューが出ますということをお話しされました。ですからもちろんリリースプレビューを待っていただいてもいいんですけども、コンシューマープレビューも完成度としては非常に高くなっておりますので、ぜひ今日まだ、使っていらっしゃらないという方がたくさんいらっしゃるというふうに先ほど、知りましたのでですね、お試しをいただきたいというふうに思います。で、特に Windows 8の i10 というところでは、これまでのインターネットエクスプローラーと大きく変わるポイントがあります。それは1つの OS に2つのブラウザーが乗っかっているということです。午前中の基調講演でも、少しメトロ版の i10 が出ていましたけれども、皆様から向かって左側、これまでと同じようなデスクトップ版の i10、これを Windows 8に標準実装されていますけれども、もう1つですね、メトロスタイル版の i10 というものが Windows 8には実装されています。もちろん Windows 7にはメトロはありませんので、通常のデスクトップ版の i10 しか乗りませんけれども、この両者ですね、レンダリングエンジンはお互い同じものを使っておりますけれども、根本的な違いというものがあります。一つはまずメトロスタイル版に関してはコンテンツがフルスクリーンで表示されるというところです。もう一つ大きなところがあるんですが、それは後ほどご説明をさせていただきたいと思います。はい、でここはちょっと小ネタですね。i9 からの変更点というところで、今皆さん2つの画面見ていらっしゃると思います。これはインターネットオプションの画面で、 左側、皆様から向かって左側が i9、右側が i10 なんですけれども、ちょっと大きさが変わりましたという本当に小ネタなんですが、まあ、大きさが変わった理由というのがですね、i9 まではいわゆるインターネットオプションのシステムフォントがですね MSUI ゴシックを使っていたんですけれども、 i10 からは、まあ、命令用 UI というクリアタイプフォントに変わりました。そうしたことによって、まあ、フォントの高さがですね変わりましたので、インターネットオプションもボンとちょっと大きくなっている形になりますけれども、まあ、i9 の時代というのはもう Windows 7 の時代ですから、本来であればシステムもクリアタイプフォントを使っていなければいけないところなんですが、まあ、ようやく i10 で使いましたというちょっとした小ネタになります。で、小ネタを見せておいて、次は結構大きな変更です。今一番皆様から向かって右側に i10 のバージョン情報の画面が出ていると思いますが、赤くちょっと囲っているところですね、新しくついたオプションで新しいバージョンを自動的にインストールするという文字が書かれています。先月下旬ですね、3月下旬から実は今既存の PC で i6 であるとか i7 をお使いの方に対して i8、i9 をプッシュして、いわゆるお客様の同意なしにサイレントにインストールする、まあ、我々自動アップグレードというふうに呼んでいますけれども、そちらがスタートいたしました。で、その際にですね、弊社の、まあ、IE のブログの公式ブログの方で、将来のバージョンの IE ではこの自動アップグレードの仕組みが標準になるかもしれないみたいなことが書かれていたと思います。で、実は今回の i10 のコンシューマープレビューには、その自動アップグレードの仕組みがこのような形で実装されていまして、いわゆる、まあ、新しいバージョン、次 i11 になるのか i2013 とか2014みたいな名前になるのか分かりませんけれども、将来のバージョンが出たときに、特にいわゆる Windows アップデートの設定とは独立した設定で、こちら i に設定を持たせてですね、自動でアップグレードさせるような仕組みが今のところ載っているというところです。まだコンシューマープレビュー、まあ、ベータ版に相当するものですから、製品版で最終的にどうなるかというところは保証できませんけれども、まあ、こういうことを考えているというところは心に留めておいていただきたいというふうに思います。まあ、自動アップグレードに関しては他社さんのブラウザーですね、 Google さんの Chrome であったり、まあ、Mozilla さんの Firefox というのは、まあ、もういわゆる標準的に実装していて、業界的な流れとしても、例えばスマートフォンなんかを見ているといただくと分かる通り、アプリケーションでどんどん自動で新しいものにアップグレードされていきますよね。まあ、そういったような仕組みというのが、いわばもう皆様にとっては当たり前のように受け入れられているといった背景もあるのと、あとはやっぱりセキュリティ的なところをですね考慮いたしまして、こういった仕組みを一応今検討しているというところです。はい。そしてここからが、製品の開発コンセプトというところなんですけれども、今回 i10 に関しては5つのポイントに注力をして開発を進めております。で、これ見たときにですね、鋭い方はなんか i9 と似てるんじゃないですかというふうに、お気づきになるんではないかと思います。 i9 の製品の開発コンセプトというのは、高速、洗練、信頼、そして相互運用性というところでした。まあ、ちょっと言葉は違いますけれども、ほとんど一緒ではないかと思います。つまり何が言いたいかと言いますと、i10 のですね、まあ、一言で言うんであれば、まあ、i9 で培われた、まあ、新たな変革であるとか革新をそのまま引き継ぎですね、それぞれのポイントにおいて改善改良ブラッシュアップしたブラウザーであるということです。ですから、ちょっと一瞬だけ UI を、i10 と i9 比較したいと思うんですけど、例えばブラウザーの UI なんかはですね、 i9 とあまり変わってません。これ今 i10 ですけれども、ちょっと i9 に戻りましょうか。いわゆるすごいシンプルになったこのブラウザーフレームというのは i9 での特徴でありますけれども、まあ、お気に入りが左から右側に行ってけしからんというお声もよく聞くんですけれども、まあ、そこは ご容赦くださいというところですが、 i10 に変えます。はい、あんまり変わってないですよね。実際このブラウザーフレームの部分というのは全く変わってません。ですから、いわゆるお気に入りはちゃんと右側にありますし、インターネットオプションも右側にあるといったような形でですね、ここの部分では大きく変わっていません。もちろん内部的にはいろいろ変わっているんですけれども、目に見える部分ではあまり大きく変わっていません。ただ、今挙げましたようなこの5つのポイントについて改善改良を進めていますので、まあ、それぞれのポイントがより良くなっているというところが i10 の開発コンセプトです。で、これそれぞれですね、5つのキーワードに関して少し、もう少し詳しくご説明をさせていただきますけれども、まあ、1番目のキーワード、まあ、ウェブが主役というふうに我々申しておりますけれども、特にここに関しては、メトロスタイル版の i10 の特徴というところですね。まあ、今日私の一番左側にですね、タッチ対応の PC がありますけれども、やはりこのメトロスタイル版のブラウザの i10 というのはタッチ操作に最適化された、まあ、ブラウザ UI であるというところですね。 またそのタッチ操作も非常に滑らかにズームであったりパンニングができるようになっていて、同じようなですね、ズーム操作とかパンニングの操作っていうのはもちろん普通のデスクトップ版の i10 とか、もちろん Windows 7版の i10 でもできるんですけれども、ここのパフォーマンスっていうのは Windows 8と i10 の組み合わせが一番早いです。ですから例えば何かタブレット PC 向けに今、アプリケーションを作られていて、i10 をターゲットにしますというふうにお考えのお客様いらっしゃいましたらですね、ぜひ Windows 8をご検討いただければと思うんですけれども、こういったタッチジェスチャーに最適化されている。そして2つ目、これ Chrome レス UI ってちょっと日本語で書いてますけど、英語だと Chrome レスって書いてあってですね、これ Google さんに対する嫌がらせなのかというふうに言われるんですけども、そんなことはありません。これ Chrome レスって言葉が一応あってですね、いわゆるブラウザーフレームとか、そういった UI を省いた UI というですね、そういった意味になっています。で3つ目ですね、プラグインフリーとありますが、これが、後でご説明しますと申し上げたデスクトップ版の IE10 とメトロスタイル版の IE10 の大きな違いです。メトロスタイル版の IE10 では弊社のActiveX も含む、ActiveX をはじめ、フラッシュ、そしてシルバーライトといったプラグインが動作しません。ですから、そういったプラグインを使っているサイトは、デスクトップ版の IE10 で見ていただくということになりますし、じゃあ、メトロ版で仮に表示させた場合どうなるんだという場合なんですけども、ちょっとあるサイト側にですね、一行ちょっとコードを入れるだけで、ページを開いたときにデスクトップ版の IE10 にスイッチさせるようなコードが一応あります。それはおそらく次のセッションで、ご紹介してさせていただくことになると思うんですけれども、そういった大きな違いがあるというところです。で2つ目のポイントですね、非常に高速というのは i9 でも画面のレンダリングに CPU ではなくてグラフィックプロセッシングユニット GPU を使ってレンダリングするというものを導入しまして、この GPU アクセラレーションというのは今もうどのブラウザーでも、採用が進んでいますけれども、i10 では特にその GPU アクセラレーションのパフォーマンスがさらに i9 に比べて向上します。ですから、HTML5 であるとか次世代の Web 標準を使った重たいコンテンツもですね、CPU パワーが非力でも GPU がしっかりしたものが乗っかっていれば、しっかりしたものっていうのはじゃあどのぐらいなんだっていうご質問いただきますけれども、それこそ最近 のチップセットというのはインテルさんのチップセットでも非常に GPU の性能は上がっていますので、最初から乗っかっている GPU を使っても全然問題なくレンダリングできますし、高速なレンダリングが可能になっているというところですね。そしてもう一つは JavaScript のパフォーマンスというのも、今日はちょっと残念ながらコンシューマープレビューと製品版の i9 を比較してベンチマークはちょっとできないんですけれども、パフォーマンスが上がっています。実際メトロスタイル版のアプリケーション HTML と JavaScript で書いた場合の JS のエンジンというのはこの i10 のチャクラというエンジンが使われますので、そこに関してのパフォーマンスというのも非常に上がっています。これはおいおいですね、パフォーマンス比較みたいなものもベンチマークテストを使ってさせていただきたいと思います。3つ目のキーワードですね、信頼というところでは、i9 というのは非常に安全なブラウザーです。i8 から実装されました、スマートスクリーンフィルターというものがありまして、これはいわゆる皆さんがウェブを見ているときに、ドライブバイダウンロードといった形で、つまり無作為、知らない間にですね、バックグラウンドでマルウェアがダウンロードされて、デスクトップにはダウンロードされて実行されていて、ページを見てただけで感染するみたいなですね、ことを防ぐために、スマートスクリーンフィルターという、そういったマルウェアのダウンロードをブロックするフィルター機能が i8 でついているんですけれども、i9 ではそこがさらに改良され、レピュテーションというセキュリティ対策ソフトに使われているような技術を導入してですね、検知性能を高めています。i10 でもこのスマートスクリーンフィルター引き続き実装されておりますし、2つ目の追跡防止というのは、最近少しアメリカで議論がかなり沸騰していますけれども、いわゆるトラッキングですよね、お客様の行動トラッキングというのが今非常にアメリカでは問題になっていて、ユーザーさんが知らない間に自分の情報がサイト側に筒抜けになっているということはけしからんと。なので、そういった機能を製品側でブロックするような機能をつけなさいみたいなお達しが出ていますけれども、i9 にもトラッキングプロテクションという機能、追跡防止という形でついていますけれども、この機能も引き続き i10 では、継続されて実装されます。で、3つ目の拡張保護モードというのが、今回 i10 から実装された新しいセキュリティの機能です。で、拡張という言葉をなくして、ただの保護モードという言葉はおそらく、特にシステム管理者の方なんかは聞いたことがあるんではないかと思います。これ実は i7 と Windows Vista から実装されたセキュリティ機能で、いわゆるブラウザーのプロセスをですね、かなりセキュリティの厳しいプロセスの中で動かすことによって、いわゆるブラウザー側から勝手に PC のハードウェアに入っているリソースを読み書きできないようなにするような技術なんですけれども、ちょっと簡単にお見せしますとですね、あ、i9 の方がいいですかね。 インターネットオプションの中にですね、セキュリティタブというのがあって、ここで今拡大しますと、ここに保護モードを有効にするってありますよね。この保護モード自体はこの IE7 から使えます。まあ、IE7 と Vista が必要なんですけれども、Vista 以降の OS が必要なんですけれども、IE10 でも引き続きこの機能というのは実装されていて、デフォルトでオンになっています。これが普通の保護モードですね。これに加えて、今回は拡張保護モードという機能が乗っかっていまして、これ実はデスクトップ版の IE10 では標準では有効になっていません。ただし、メトロスタイル版の IE10 ではデフォルトで有効になっています。で、この拡張保護モードで動いているときというのは、いわゆるですね、メトロスタイルアプリケーションというものは、今回新しく実装された、英語で言うとアップコンテイナー、日本語で言うとアプリコンテナーっていうプロセスが新しく Windows 8では実装されているんですけれども、その新しいプロセス、まあ、簡単に言うとサンドボックスみたいなプロセスですね。そちらの中で実行されるようになります。ちょっと Windows 8と IE10 を使ってご説明しようと思いますが、IE を立ち上げます。ちょっと一回デスクトップの方に戻りますけれども、プロセスエクスプローラーというこのツールを使って見てみたいと思うんですが、はい、今 IE のこれメトロ版の IE のプロセスですね。IE10 のこれマネージングプロセスというものと、コンテンツプロセスというものがありますけれども、まあ、サスペンドという状態に入ってますが、このアップコンテイナーという新しいですね、これインテグリティレベルのことなんですけれども、これまでの IE であれば、ここはミディアムとかローとかってなったと思うんですけれども、このメトロスタイル版の IE10 では、アップコンテイナーという新しいプロセスの中で動くようになっています。より強力なセキュリティが施されたプロセスというふうにお考えいただければと思いますが、じゃあデスクトップ版の IE10 はどうかと申しますと、今立ち上がってます。ありましたね。はい。下に今デスクトップ版の IE10 が立ち上がってますけれども、同じように、マネージングプロセスがミディアムで、普通のコンテンツプロセスはローといった形で、アップコンテイナーでは動いてません。ですから普通のこれまでと同じような IE のプロセスで動いているんですけれども、ただですね、実はデスクトップ版の IE10 にも、この拡張保護モードを有効にするオプションが用意されています。このインターネットオプションのですね、セキュリティの中ですかね、にここに拡張保護モードを有効にするというのがありまして、これチェックするとですね、有効になります。ただ、一回ブラウザーの再起動が必要なので、再起動します。でもう一回プロセスエクスプローラーを開くとですね、はい、いかがでしょうか。同じように、これデスクトップ版の先ほどの IE10 のプロセスですけれども、同じようにアップコンテイナーで動いていると。アプリコンテナですね。はい、でじゃあ、何かこの拡張保護モードを使うことによる 副作用はあるんですかと、セキュリティ機能が強固になるとですね、広報互換性であるとか、プラグインやヘルパーオブジェクトとの互換性みたいなところがいつも問われるんですけれども、あるのかというと、実はあります。そもそも論でちょっとお話をさせていただきますと、今日デモに使っている PC は、Windows 8でも 32bit 版です。でもう一つ、Windows 7でも Windows XP でも Vista でもありましたけど、64bit 版ってありますよね。最近の PC はほぼすべて 64bit 版をプリインストールして出荷されています。なぜかというと、もうメモリが安くなってですね、もう4メガ、8メガは当たり前みたいな状態になっていると、4ギガ、8ギガですね。はい。当たり前みたいな状態になっているというところで、64bit 版の PC が普通に売られてるんですけれども、ことブラウザーに関してはですね、64bit 版 OS であっても、これまでは32bit 版の IE が立ち上がるようになってました。今日は 32bit 版の PC しかないのでお見せできないんですが、64bit 版の Windows 7をお使いの方、スタートメニューを開いていただくと、IE のアイコンが2つあることにお気づきになると思います。通常のインターネットエクスプローラーと、インターネットエクスプローラー、64bit 版ってありますよね。ただ、デフォルトで立ち上がってくるのは 32bit 版なんです。なんでこんなことをしているかというと、これ、広報互換性の確保のためでありまして、特に最近フラッシュも 64bit 版のプラグインが出ましたからもう問題ないんですけれどもプラグインがやっぱり 64bit 版に対応してないとかですねそういったことがあったので、OS は 64bit だけどブラウザーは 32bit で立ち上がっていたというところではあるんですが今回の Windows 8のメトロスタイル IE は 64bit で立ち上がります、だから逆にプラグインもサポートしない、プラグインフリーになっているというところも背景もあるんですけれども 64bit 版に立ち上がりますで 64ビット版の Windows 8を使っていて、じゃあデスクトップ版の IE10 はというところ、これデフォルトでは32ビットで立ち上がるんですが、先ほどの拡張保護モードをオンにするとデスクトップ版の IE10 も64ビットで立ち上がるようになります。ですから互換性のないプラグインとかそういったものに関しては全く動かなくなってしまうという、まあ、懸念もございますので、まあ、使いどころというところは十分にお気をつけいただきたいなというふうに思います。まあ、いずれにしてもですね、まあ、IE10 さらにセキュリティ、力を入れておりますので、そこはご安心くださいというところでございます。で、4つ目のですね、まあ、企業向け設計というところなんですけれども、まあ、やっぱり IE もバージョンが変わるとですね、やはり互換性の問題というところで、いろいろご指摘をいただくこともありますけれども、 IE10 では、まあ、広報互換性を確保するためにですね、まあ、ドキュメントモードという言葉をお聞きになったことがあるんではないかと思いますけれども、ちょっとデモでご紹介しましょう。また Win8 と IE10 を開きまして、この画面で F12 キーを開くとですね、開発者ツールという、まあ、F12 開発ツールという F12 という言葉も入っているんですけども、開発者ツールが出てきます。ここドキュメントモードというのを選ぶとですね、いろんなモードが選べるようになっています。これは IE9 であるとか IE8 でもついてますので、もう皆さんご存知ではないかと思いますけれども、まあ、クワークスモードという、まあ、クワークスというのが2つありますけれども、このインターネットエクスプローラー5クワークスというのがこれまでのクワークスモードと同じクワークスモードです。ですので、まあ、こういった古いコンテンツを継続してお使いになっているような場合も、引き続きこのインターネット5クワークスを、まあ、クワークスモードで運用していればの話ですけれども、こういったクワークスモードを選択していただければ、基本的にはこれまでと同じように表示されるであろうという我々期待をしておりますし、まあ、引き続き IE7、IE8 は、まあ、今回新たに IE9 標準というのも追加されましたけれども、ドキュメントモード複数のモードを一つのエンジンの上に持っているという形になります。そしてですね、例えば企業の今日いらっしゃっているお客様の中で企業のシスアドのような方がいらっしゃればですね、引き続きダブルサスであったりシステムセンターといったような管理ツール IE10 もサポートされますし、また企業の中でインターネットエクスプローラーを展開する際に使われる、まあ、IAK インターネットエクスプローラーアドミニストレーションキットというものも IE10 向けにまたリリースされる予定ですので、そういった企業内におけるインターネットエクスプローラーの、まあ、展開をヘルプするようなツールというのもきちんと準備されているというところをお伝えさせていただきたいと思います。最後5つ目ですけれども、まあ、マイクロソフトですね、まあ、以前はいろいろなことがありましたけれども、最近はもう標準規格に対してもう真摯にですね、そして積極的に、導入を進めております。特に IE10 ではその次世代のウェブ標準である HTML5、CSS3、JavaScript に関しては非常に対応を強化しておりましてですね、まあ、我々自身製品にそういった新規格を採用するだけではなく、まあ、ブラウザー、まあ、ウェブで言えば W3C といった標準化団体に、まあ、人もたくさん派遣して、その中でディスカッションに参加して規格策定に一緒に取り組んでいるというところもありますし、もう一つですね、まあ、標準規格で難しいのはやっぱりブラウザーごとに挙動が異なってしまうみたいな問題があることなんですけれども、まあ、そういったことが起きないようにですね、我々の方で、まあ、いわゆるテストケースと言われているんですけれども、ベンチマークテストみたいなものを作ってですね、それを W3C の方に提出をして、まあ、標準ツールとして認めていただいて、まあ、そのツールでちゃんと意図したようにブラウザーが動けばその規格をサポートしますよみたいな指標ですね、そういったものを W3C に対して、提供を続けております。どういったものかというとですね、このiテストドライブという弊社の技術サイトがあるんですが、ここからこの MOA デモというものを選んでいただいて、下の方になって大変恐縮なんですが、 iE テスティングセンターというのがあります。これ一応今英語と日本語が用意されてまして、まあ、どのブラウザーがどの規格にどれだけ対応、まあ、正式に対応しているということですね、いるかといったようなこういった表も用意されていますので、また各項目クリックするとテストも一応入ってます。ですので、まあ、挙動なんかを確認することもできるようになっていますけども、この IE テスティングセンターというところですね、もしご興味あればぜひ見ていただきたいと思います。はい、というところでですね、まあ、古いコードを継続的に使われている皆さんはいらっしゃるかと思うんですが、ぜひですね、これから何か新しいアプリケーションを立ち上げるであるとか、何か大きく改変をするといったことをご検討されているお客様がいらっしゃいましたら、もう基本的にはもう、まあ、もういい加減 i6 は忘れてくださいとちょっと大きな声では言いませんけれども、標準ベースのコードで書いていただく、これが非常に重要ではないかと思います。そうすることによって今後出てくる新しい IE、まあ、i11 になるのか12になるのかいろいろ、まあ、分かりませんけれども、そういったブラウザーにもすごい少ない改変でですね、対応することができるであろうというふうに我々期待しております。 はい、で次なんですが、まあ、5つのトピックを少しご説明しましたけれども、ここから一つ注目したいのが、まあ、相手におけるおそらく皆さんも一番興味があるのではないかと思いますけれども、まあ、ウェブ標準、新しいウェブ標準への対応状況ですね。こちらに関して、スライドとデモでご紹介をします。まずこちらがですね、まあ、i9 で新規に対応した新しいウェブ標準のプロパティ、まあ、大きなところでキャンバスであるとかジオロケーションであるといったような規格はサポートしましたけれども、まだかなり欠けているものがありました。これが i10 になるとですね、一気に倍以上に増えます。で特にお客様からご要望のありました、まあ、CSS のテキストシャドウであったりですね、ウェブソケットであったり、ウェブワーカーズであったり、インデックス DB であるといったような規格、また CSS に関してもアニメーションであったり 3D のトランジションといったような主要なものがですね、すべて i10 でサポートされます。でこれはまだ Windows 8に乗っかっている i10 のプラットフォームプレビュー5の段階のものですけれども、もしかすると今後リリースプレビュー RTM 製品版に行くに従ってさらに追加される可能性というのはまだあります。 i9 の時も実はあったんですね。ベータから RC で新たな規格がさらにサポートされましたみたいなこともありましたので、まあ、ここは乞うご期待くださいというところです。でちょっとじゃあ新しいプロパティどんなものかというところを少しこちらデモを使ってご紹介させていただきたいと思いますが、まず最初にですね、ちょっとシュールなデモをさせていただきたいと思います。はい、これバイオというデモになっているんですけれども、今ごめんなさい、こっちですね。はい、これあの CSS のグラデーションですね、英語で言うと CSS グラディエントということもですけども、それを使って、まあ、ホタルを飛ばせているようなデモになっています。バックグラウンドでは HTML5 オーディオで音も鳴ってますけれども、まあ、ホタルを50匹に増やしても、まあ、GPU アクセラレーションの効果で非常に滑らかに動いているというところですね。これちょっとじゃあお隣のi9 でやってみましょう。はい、残念ながらグラデーション規格をサポートしてないので文字が飛んでおります。まあ、リクワイアーズ CSS グラディエントというふうに書いてますけども、まあ、こういった形でですね、i10 では新しい規格をサポートしてますと。まあ、スピードに関しては同じように GPU アクセラレーションに効きますから非常に速いんですけれども、まあ、シュールなデモですね。ありがとうございます。はい、次もう一つさらにちょっとシュールなデモをさせていただきたいと思います。ちょっとじゃあ引き続き i9 でいきましょうか。ドラえもんですね。多分もう中には知ってる方もたくさんいらっしゃるんではないかと期待してますけども、まあこれ実は画像じゃないんですね。 CSS のみで描かれたドラえもんです。すごいですよね。まあ、よくここまでやったなっていう感じなんですけども、まあ、これだけ見るとですね、あよくできてるなと思うんですけど、まだ何か足りないものがあるようです。じゃあ同じものを i10 で表示してみます。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、皆様から向かって左側の下のところですね、ここにグラデーションがかかっていることにお気づきになるのではないかと思います。比較のためにもう一回切り替えますね。これ i9 です。これ i10 です。ありがとうございます。じゃあもう一つちょっとシュールと言いましたので、何がシュールなのかというとですね、今ここにバーチャル PC が立ち上がっていまして、 Windows 7の PC があります。これは i8 ですね。i8 で表示させるとどうなるかというとですね、これです。さらにですね、今日ちょっと i6 は用意してないんですが、多分 i6 で表示させたらこうなるだろうっていうのが一応ありまして、これです。まあこんな感じでですね、まあ、実は私あのもう i の担当やって2年半ぐらいになるんですけれども、通常マイクロソフトの i 担当ってみんな1年で変わっちゃうんですね。私 i8 の頃からやってて、このデモを見たときにもうすんごい悔しかったんですね。それが i9 になってようやくおいけたなと思ったら影がないと、まあ、ショックを受けたんですけども、ようやく i10 で並ぶことができたというところで一つ安心してますけれども、まあ、こういった形でマイクロソフトは Web 標準に対して、まあ、積極的に取り組んでいきますというこちら意思表示だと思っていただければ幸いでございます。はい、時間もそろそろ残り5分ぐらいになってきましたので、もう一個最後デモをご紹介したいと思いますけれども、まあ、Windows 8のタッチに合わせた設計というところで、特に昨日の基調講演でも、まあ、私のボスである藤本というものがですね、あのデモをしてましたけれども、まあ、あのタッチ UI に最適化されているだけではなく、実は今回 i10 向けに、まあ、MS Pointers API という新しいあのプロパティが用意されていてですね、皆様のサイト自体をそういったマルチタッチに対応させるようなコード、まあ、JavaScript のコードが用意されています。 そしてもちろんメトロスタイル版の i10 に関してはタッチに最適化されたような UI の作りになっていますし、またピン止めですね、i9 のピン止めというのはもう皆さんご存知だと思うんですけれども、例えばこんな形でですね、Windows 7のタスクバーにウェブサイトをピン止めして、さらにこのジャンプリストを表示させるようなことが可能になっていて、まあお好みのものにショートカット一発で飛ぶことができるようになっているんですけれども、これ実は同じものが i10 のデスクトップ版でもサポートされています。こういった形でですね、ちょっとフォントは変わってますけれどもサポートされています。これが実はメトロスタイル版にも新しいピン止めというものがありまして、変わりましたね、はい、今こちらご覧になっているのがメトロスタイル版の i のピン止めサイトですね。ウェブサイトを、こういった形で Windows 8のスタート画面にピン止めすることができるんですが、具体的にどうやるかと申しますとですね、じゃあ i10 を立ち上げましょうか。で、こっちから行くのつまんないですね。もう一回戻ります。一回うちの MSN を開いてですね、どこでもいいのでちょっとページ行ってみましょう。まだ私独身なので恋愛結婚とか行ってみましょうかね。でここに今下のナビゲーションバーにピンのアイコンがあるのをご存知か、見えているかと思いますけれども、ここでですねピンのボタンを押すとスタート画面にピン止めするというふうな、ダイアログが出てきて、ここにピン止めを押すとですねスタートスクリーンにピン止めされています。 MSN の恋愛結婚ってありますよね。こういった形で、ピン止めすることができますし、またですねこのメトロスタイル版の i10 の特徴というところ、タッチに非常に最適化されているというポイントがありますけれども、これカットザロープというですね HTML5 で作られたゲームです。ちょっとプレイしてみましょう。もともと Mac の App Store にあってですね、非常に人気のものを HTML5 にポーティングしたというゲームであるんですけれども、これ切って餌を食べさせるっていうゲームなんですけれども、レベルが上がるに従ってなかなか難しくなっていきます。最初のはもちろん簡単なんですけれどもですね、はい、これですね、ちなみにもうこれすでにピン止めされてますけれども、こっちのもう一個のスパナのボタンを開くとですねデスクトップに表示するみたいなダイアログが出てきています。これクリックすると同じものをデスクトップ版の i10 で開きますといったような機能ですね。こういった機能もついてます。はい、でもう一個ピン止めに関して、ご紹介したい機能がありまして、ちょっと i のテストドライブに飛びますけれども、例えばですねデモコンテンツで、これツイッターの今アカウントが4つ並んでます。でちょっと Windows のツイッターを選んで、このままこのサイトをピン止めしてみましょう。でスタートスクリーンに戻りますと、ちょっと分かりづらいですかね、Windows Tweets というこのピンがありますけれども、この今下右下のこのタイルの右下に白い星というか丸ですね、これがついていると思います。これ実はですねバッジというふうに呼ばれていて、ブラウザを閉じている状態でもそのサイトの更新情報を表示してくれるような機能です。そんなに詳しいことはできないんですけれども、例えば今このサイト実はツイートのサイトなので、まだ私が見てないツイートがいくつあるかみたいな数字が本来出てくるんですね。でこういったバッジみたいなバッジと言われる情報もこのタイルの上に表示することが可能になっておりますので、これ実はメタタグだけで記述できるような非常に簡単な機能 でして、i9 と Windows 7でもオーバーレイアイコンといったような同等の機能が実装されていますけれども、それのメトロ版だというふうに思っていただければ結構です。こういった形でですね、ピン止めもメトロスタイル版ではちょっとデスクトップ版の i10 とはエクスペリエンスが変わっていますけれども、引き続き同じような機能が実装されていて、スタートスクリーンからですね直接ウェブを呼び出せるというところは非常に使い勝手の部分では良くなっていますし、また皆さんがウェブサイトに仕込んでいただいたファビコンですね、そういったものもこのタイルの中に表示されるようになっています。で i9 ではファビコンのサイズもですね 32×32 とか 64px×64px といったような高解像度のものが使えるようになっておりましたので、ぜひですね皆さんのサイトのファビコンも、高解像度のものをご用意していただければより綺麗に表示されるようになります。 はい、ちょっと駆け足になってまいりましたけれども、はい、で最後にですね、まあ、皆様へのお願いというところで、今日いらっしゃっている皆様の中に、まあ、企業で の, あのシステム担当みたいな方がいらっしゃいまして、今ちょうど社内の PC の置き換えを考えているんだよねという方いらっしゃるんではないかと思いますけれども、もし直近で PC を置き換えるということをお考えになっているのであれば、まだ Windows 8製品として世の中に出ていません。ですから引き続き Windows 7と i9 をご検討いただきたいというところがポイントです。もちろん企業内アプリなどで i9、i8 対象に作られたものというのは i10 でも必ず動きます。ですから現時点で PC の置き換えなどを考えているお客様は引き続き Windows 7と i9 をご検討ください。でですね、まだコンシューマープレビュー、Windows 8のコンシューマープレビューダウンロードされてない方がたくさんいらっしゃるということですので、今日このセッションを聞いたらぜひお家に帰ってですね、まあ、デフォルトマシンに入れちゃダメですとは言いませんけれども、まあ、入れない方がいいです。あのバーチャル PC ですとか、あのそういったものを使っていただければと思いますけれども、あの使ってください。まあ、ちなみに私は家も会社もデフォルトがもう Windows 8になってます。はい、そしてあのフィードバックもぜひよろしくお願いします。あのお客様からのフィードバックって非常に重要で、 i9 の時もですね、あのちょっと時間がないですけど一瞬だけお見せしましょう。ベータの時のフィードバックによって RC で変わったっていうの、変わった機能があるんですね。このタブなんですけども、あのアドレスバーの右側に出ていますが、別のタブに別の行にタブを表示というオプションがついて、アドレスバーの下にタブが表示されるような機能が、これベータからお客様のフィードバックで RC で実装された機能になっています。こういった形でですね、お客様の声というのは非常に我々にとって重要ですので、まあ、社員の声は聞いてくれないんですけどとかって言っちゃいけないですね。はい、ですのでぜひともですね、あのフィードバックをいただければと思います。あのこのコネクトマイクロソフトコム IE というですねサイトが用意されておりますので、こちらからフィードバックをぜひお願いいたします。あとリソース、ちょっとこれ URL だけになっていて見づらいので、この資料はあの後ほどおそらくポストされるはずですので、そちらを見ていただければと思いますが、日本語のコンテンツというのも今続々出てきています。特にあの IE の場合はブログで技術情報を出すってことが非常に頻繁なんですけれども、ブログも英語だけではなくてきちんと日本語化されて今出てきていますので、まあ、IE ブログと、あとその下にある Windows 8の開発者向けブログ、ビルディング Windows 8ブログをですね、ぜひ読んでください。はい、そしてこの後また i10 のセッションがございますので、引き続き聞いていただければ幸いなんですが、この次のセッションでは具体的にコードを書く方に対して、まあ、i10 に皆様のサイトを対応させるにはどういうところに気をつけなければいけないのであるとか、まあ、どうしてくださいといった具体的なお願いのセッションです。ですからぜひ聞いてください。あとアンケートですね。はい、で最後です。今日ですね、45分のこのセッション、まあ、2分ぐらいオーバーしましたけれども、聞いていただいて皆様に持ち帰っていただきたいことというのはですね、まあ、何度も触れましたけれども、マイクロソフトはウェブ標準技術に対して非常に積極的に取り組んでいますし、本気です。ですから皆様もマイクロソフトのその意気込みをですね、ぜひ感じていただいて、まあ、HTML5 をはじめとする次世代のウェブ標準にですね、積極的に取り組んでいただければと思いますし、まあ、Windows 8メトロスタイルアプリケーションというその新しいアプリもHTML、CSS、JavaScript で書けます。ですから今いわゆる通常のマネージドコードを使ってアプリケーションを書いていない方でもですね、 Windows 8のリリースとともに大きなビジネスチャンスが生まれます。まあ、Windows ストアでアプリを売っていただければ、日本だけではなく世界中のお客様にリーチができますので、ぜひこの大きな Windows のエコシステムの中にですね、皆様も乗っかっていただいてビジネスを広げていただければ幸いでございます。どうもご清聴ありがとうございました。